聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書18章19節から24節まで。ヨハネによる福音書18章19節から24節までをお読みいたします。大祭司はイエスに弟子たちのことやイエスの命のことを尋ねた。イエスは答えられた。私はこの世に対して公然と語ってきた。すべてのユダヤ人が集まる街道や宮でいつも教えていた。何事も隠れて語ったことはない。なぜ私に尋ねるのか。私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。私の言ったことは彼らが知っているのだから。イエスがこう言われると、そこに立っていた下役の一人が、大祭司に向かってそのような答えをするのか、と言って平手でイエスを打った。イエスは答えられた。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。しかし正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。それからアンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところへ送った。しかし正しいことを言ったのなら、なぜ私をという題で御言葉に聞いてまいります。大祭司はイエス様に尋ね、イエス様は答えましたが、質問の答えになっていないと受け止められたのでしょうか。下役の一人に平手で打たれてしまいます。イエス様はいよいよ肉体的な迫害を受けられました。皆さんは、車で運転なさっているときに黄色信号で止まりますでしょうかね。なるべく止まった方がいいとは思うんですけれども、先日私が黄色信号で止まったならば、後ろからものすごくクラクションを鳴らされたわけですね。で、信号が変わってものすごい勢いで私の前に出てこられて、そこで急ブレーキを踏まれた。で、私が黄色で止まったことを相当よく思っていなかったんだろうなと思いました。で、いずれその先の信号で並ぶことになるんですけれども、お互いの窓は開いていて、先方から呪いの言葉をかけられるわけですよね。そんな時でも、こう、憤らない、カチンと来ない豊かな心が欲しいとこう、思わされましたね。今回読んだ箇所から説教準備をするにあたって、主なるお方がそのように私の心の醜さに光を当てられたんだと、そのように受け止めております。イエス様は、平手で打たれてもやり返しませんでした。言い返したようにも見えますが、ただ理由を尋ねました。そうするだけの正当な理由があるんだろうか。あなたは私のことを平手で打ったけれども、そうするだけの正当な理由があるんだろうか。この時、19節ですね。この時尋ねた大祭司は、その今回読んだ最後のところ、24節を見ますと、それからアンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところへ送ったと書いてありますので、前回読みました13節に出てきたアンナスのことでよろしいと思います。12、13を読んでますね。それから一体の兵卒やその千卒長やユダヤ人の下役どもがイエスを捕らえ縛り上げて、13節、まずアンナスのところへ引き連れて行った。彼はその年の大祭司カヤパの舅であった。っていうね、このアンナスのところに連れて行かれて、アンナスが尋ねたという話の流れでよろしいと思います。イエス様が大祭司から尋ねられたのは、弟子たちのことやイエスの教えのこと、イエス様の教えのことでした。イエス様は、やがて弟子たちにも危害が及んでしまうことを案じて、その質問にはぐらかして答えたのでしょうか。けれども、20節以降のイエス様の言葉を、返事を見ると、物おじしている様子は見られず、毅然としておられますので、そんなことはなかったのだろうと思います。これまで語ってきたことは、集まって聞いていた人々に聞くがよい。打たれるほど悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさいと。正しいことを言ったのなら、なぜ打つのか。神の子であるイエス様と人との間、 義と罪の間にはどれだけの隔たりがあるのか、御言葉に耳を傾けて参りたいと思います。この時も御言葉が放つ光に、光の前にひれ伏していきたいと思います。しかし、正しいことを言ったのなら、なぜ私をという題で、二つのポイントで、御言葉に聞いてまいります。一つ目、私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。私はこの世に対して公然と語ってきた。人目のつくところで堂々と語り、隠し事であるとかやましいことはしていないってこうイエス様は言われるんですね。なぜ私に尋ねるのか。21節。なぜ私に尋ねるのか。私が彼らに語ったことはそれを聞いた人々に尋ねるのがよいってこう言われたんですね。イエス様は意地悪で、あなたたち自分たちで調べたらいいのにと言ったのではありません。自分で自分の無罪を証言するのではなく、他に証言者、証人を立てたらいいという意味で言われています。旧約聖書、申命記の19章15節、申命記の19章15節を読んでみます。どんな不正であれ、どんな咎であれ、すべての人の犯す罪は、ただ一人の証人によって定めてはならない。二人の証人の証言により、また三人の証人の証言によって、そのことを定めなければならないと。こう書いてあるんですね。律法並びに、ユダヤの文化にかなった方法を言われたわけです。イエス様が自分は正しいと証言するのではなくて、聞いていた人々から聞いたらいいじゃないかって言ったんですね。私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるがよいと。彼らというのは、ユダヤ人、すべてのユダヤ人が集まる街道や宮でもってって言われてますね。言い方を変えれば、未だメシアが来られることを待ち望んでいるユダヤ教徒の前で、イエス様は公然と語られ、奇跡の技をなさったわけですよね。その中には、イエス様を信じる者、従う者も、徐々にではありますが、起こされてきたわけですよね。私の言ったことは彼らが知っているのだから。イエス様はどんなことを語られたかと言いますならば、イエス様が彼らに語ってこられたことを、ご自分こそが救い主であられるということ。またイエス様が彼らの前でなさったことを、天の父なる神を指し示して、神の技、印としての奇跡をなさってこられた。天があなた方に近づいてきたんだと。父が使わされた救い主があなた方のただ中にいるってイエス様は語ってこられたわけですよね。ところがそれを聞いていた下役の一人が平手でイエス様を打ちました。受け止める心がきちんとしていないとこのようなことになる。典型的な事例ですよね。大祭司に向かってそのような答えをするのか。彼の言葉から察するに、聞き捨てならない。もうちょっとマシな答えをしろ、ということでしょうかね。結果、暴力で言葉を、もしくは正義を封じ込めようとしました。イエス様は早速肉体的な仕打ちを受けられました。それは、ご自分が愛してやまない全存在を注ぎ出してまで滅びから救い出そうとしたのに、人に、仇で返されたという形です。このことは、下役だけに悪があるとするのではなく、私たちの内側にもある人間の醜い部分を見せつけられた、それがあらわになったと受け止めていきたいと思うんですね。二つ目のポイントに移ってまいります。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。イエス様は冷静に暴力行為に対する説明を求めます。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。別に証人を立てたらいいのにと、ユダヤの法にのっとって、彼らにもイエス様にも一番良い方法を提示されたわけです。彼らの機嫌を損ねることはあったとしても、悪いことは言ってないわけですね。悪い理由。平手で打っていい理由なんてないでしょう。すぐさま手を挙げたということから、下役は感情に支配されていたのが明らかです。霊的に目が開かれておらず、真実を聞こうという思いを向けることもしない。 生まれたままの状態の人が取る行動ですよね。しかし正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのかと。打っていい理由はここにはありません。皆無ですね。打ってしまった下役に弁解の余地はありません。まだもしこの時点でイエス様を、もしくはイエス様が語ったことを正しいかどうか判断できていたら、大祭司の下役を続けていられないほど、イエス様を、その存在を認めることは、生まれたままの人にとって、まさしく異文化体験となるわけですね。少なくとも、自分が打ってしまったこの人に打たれるだけの理由がない。自分はその人を理由もなく打ってしまったと認めることができない堅くなさが実は私たちの心の内側にあるんですね。同じ堅くなさ、醜さがあります。イエス様はご自分を取り囲む人々に法にのっとって正しい判断ができるように他に証人を立てることを促しましたが、下役は自分の主人が軽んじられたと自分の主従関係を重んじ手を挙げてしまいました。イエス様は甘んじて打たれましたけれども、今本当に向き合うべきは、あなたの手が打った父なる神から使わされてあなたの目の前にいる救い主なんだというメッセージを下役に、もしくは大祭司を含め取り囲んでいた人々に送られたんだと見ることもできます。もしあなたに良心があるのなら、あなたに神の形が少しでも残っているのなら、打ったあなたの手も痛むであろう。イエス様は罪人を滅びから救い出そうとご自分の全存在で関わり続けられました。それは十字架の贖いの死によって私たちを含め全ての人を滅びから、罪の滅びから救い出すためであります。私たちのために命を注ぎ出された主と主の十字架を仰ぎ見ましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスは答えられた。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。しかし正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様は甘んじて打たれてくださいました。正しいことを行って、正しい法にのっとって話し合うことを進め、きちんと答えられたのに、そのことが感情逆なでし、下役の一人が平手でイエス様を打ってしまいました。そのことに対して、特別な技でやっつけたり、天の軍勢を求めたりすることもなく、はっきりと正しいことと正しくないことを目の前にいる人たちに分からせようと、イエス様は誠実に答えられました。また、本人の口から答えを求めました。私たちもイエス様を責める側にいたにもかかわらず、本当に不思議なようにして、今や自分の愚かさ、罪深さに気づかされて、自分が求めたわけでもなく、私たちが求めるよりはるか前に、私たちの罪をすべて背負って、御子イエス様があの十字架にかかってくださり、肉打たれ、血を流されて、私たちの代わりとなって、贖いの死を成し遂げてくださって、私たちはそのことを信じます。私たちが十字架にかかったところで私たちの罪は消え失せませんが、神であられる方が人となってあの十字架にかかって、傷のない、神の怒りをなだめる完全な供え物として十字架にかかられたことで、私たちの罪は許されたんだと信じて受け止めて、イエス様以外に救いはないと。この救い主を天の父なる神様が、この世が滅びに向かわないために、一人でも多くの者が救いに預かるためにと、使わせてくださった御子を信じることができるように導いてくださいました。私たちは目が見えず耳が聞こえないものでしたが、聖霊なる神様が本当に忍耐を持って私たちに近くいてくださいました。私たちの内側には本当にここに描かれているようなむごたらしい、醜い、悪い性質が未だありますが、 主よ、どうぞあなたの十字架の血潮によってその一つ一つの全ての罪を清めてくださいまして、私たちはイエス様の衣を着ることによって本当に罪のないものとして神の子供として見られますか。私たちが本当にへり下ってあなたの十字架の前に本当にひれ伏していくことができますように。私たちはイエス様、あなたを崇めます、あなたを褒めたたえます、どうぞ本当に一人でも多くの方々があなたに立ち返ることができるような本当にあなたの愛の技を私たちを通して、私たちがつながる教会を通してなさってくださいますように。すべてを御手に委ねますので、技をなさってください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。